おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
朝私来た時にはですね、富士山頭だけちょっと見えてたんですけど、
はい、僕が来た時も見えてたけど
今見えなくなりましたね。
ちょっとね、雲が西側にあったので、はい、あ、これ来ちゃうなっていう感じではあったんだけどね。
そうな、
ちょっと南側はね、だいぶ青空があったりするんだけどね。
はい、見えるかな。昨日も富士山見えなかった、雲に隠れてたんですよ ね。そう、やっぱりね、まあしょうがないですけどね、
この時期はね、はい。
今週のテーマなんですが、はいはい、うん、大好物そして大嫌いなものということなんですけど、兄貴ありますか、何か。
あのね、もうね、このぐらいの年齢になると、はい、大好物ってなんだってなるんだよね。で、まあ、美味しく食べるもの、好きなものっていうのはたくさんあるけど、まあ毎日食べても飽きないものとか、はい、そういう風に考えると、やっぱなんかフルーツ類は割と好物なのかなっていう感じがするんだけどね、はい、逆にこれ前にもちょっと話題にしたと思うんですが、はい、苦手なものってね、同じフルーツなんですが、あんまりね、みんなから共感されない嫌いな食べ物、これリンゴなんですよね、は
い、ですよね。私確か兄貴にリンゴは食べられて、なんで梨が、あ、食べられなくて、なんで梨が食べられるんだっていう話を、
そうね、したした、
そう、
ダメなんですよ。リンゴの食感と、なんか口の中にこう広がり具合みたいなやつがダメで、梨はね、うん、そんなことがないので、うん、大好物って食べられるんですけど、ちょっとね、相変わらずちょっとリンゴはもうこの年になってリンゴ苦手なんで、もういいかなと思ってますけどね
きっとね、リンゴ嫌いな方は、あ、そうそうに切ってきっと思ってるんでしょう ね、
レアみたいですけどねジョシュア兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらいいきたいと思いますが、はい、前回はマグニュースビジネス、客をいいなから買ってしまいに導く店は何が違うのかという記事から、お店でのポップや情報発信について解説していただきました。
はい、そうですね、まあ、商品を紹介するポップというのは、まあ、お客様とのコミュニケーションの一つなんだというふうに捉えて、お客様に理解してもらえる、まあ、情報量と内容を考えて情報発信してほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、はいはい、今週は静岡新聞の記事から、うん、手ぶら観光拠点認定、うん、JR 新富士駅案内所という記事、
はいはい、
内容としては熱海に続いてということでしたが、うん、観光地ならイメージは湧きますが、私にとって地元なので全てが当たり前すぎて、富士の観光ってどんなところかななんて感じてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。確かに富士って観光地というイメージがないですけど、
はい、
おそらくね、こう富士から、まあ、富士宮とかね、うん、あの辺のことを、まあ、観光するっていう感じになるんじゃないかと思いますが、
はい、
まずね、記事の内容を紹介していきましょう。記事では、富士山観光交流ビューローの、JR 新富士駅観光案内所は、旅行客の手荷物を預かる環境などを整え、国土交通省から手ぶら観光サービスの拠点に認定されたと始まっています。新富士の観光案内所は、旅行者の手荷物やお土産を1日500円で預かったり、ホテルや静岡空港をはじめとする国内5空港、さらに、国内利用者であれば自宅に送ることもでき、このようなサービスによって旅行者の利便性を向上させたり、富士地域への観光振興も期待しているとの掲載されていて、国土交通省から手ぶら観光サービスの拠点に認定されたのは、県内は熱海に次いで2カ所目。この観光案内所には年間3万人ほどの、利用者がいて、そのうち 25% から 30% は外国人観光客、駅内に整備されているコインロッカーには限りがあるため、駅利用者は大きな荷物を持ったまま富士地域への観光をしていることも多く、この手ぶら観光の環境を整えたということなんですね。で、 富士山観光交流ビューローの土屋専務理事は、お土産の宅配は高齢者旅行者にも需要があると、ぜひ活用してもらいたいと呼びかけているというふうに掲載されているんですが、
はい、
リナちゃんは旅行先で荷物を預けて何か観光したことってありますか？
私はですね、基本的に旅行って車で行くので、
うん、ああ、そうかそうか、
預けたことってないんですよね。
なるほどね。あの、僕はですね、まあ、確かに旅行先ではあんまり預けたこととかはないかなと思うんですけれども、仕事先への出張で時間ができた時なんかはね、
はい、
泊まりの大きな荷物を持っている時、まあ、宿泊先のホテルに荷物を預けて観光したりすることっていうのもあるんですね。あと東京に出張に行ったついでにですね、こう新しくできた話題の場所に行くなんてこともあるんですけれども、そんな時は東京駅のコインロッカーに荷物を入れて出かけるなんてこともよくあるんですね。でただ東京駅のコインロッカー、まあ約4000個以上と言われているんですけれども、もうね、休みの日なんかは午前10時を回ったらどこも空いてないみたいなことがほとんどなんですよ。なので以前はね、コインロッカーの出入り口で、荷物を出しそうな人をね、こう待ち伏せしていたり大きな荷物の時は東京駅のね、八重洲口側 の, あのちょっと日本橋寄りにある、まさにこれ手ぶら観光サービス、手荷物預かり所があるんで、ここを利用したりすることもあるんです。ここは1日600円なんですけど、大きな荷物の場合、東京駅コインロッカーも600円なので、まあ、ここもありかなと思うんですよね。さらに最近は空いてる確率の高いコインロッカーの場所を見つけたので、まあ、荷物を預けたいときはなんとかなるようになりました。ただですね、はい、地方の駅というのは本当に荷物を預けるところがないんですね。でね、キャリーバッグをゴロゴロしながらこう街歩きをするのって、こう精神的にも疲れるので、なんとなくこうさっさと切り上げることも多くて、なんか買い物もゆっくりできないので、なんかこの当たり前のサービスというふうに思いますが、地方にこういうサービスあると結構便利なんじゃないかなって思うんですよね。
確かに、うん、私観光ではないんですけど、仕事に行くときに、はいはい、このスーツだったりとか靴だったりとかっていうのをキャリーバッグの中に入れていくときに、はいはい、まあ、ちょっとご飯食べようかなと思っても、うん、その荷物がすごい邪魔で、はいはい、すいませんすいませんって言ってたりとか、うん、でなんかちょっとね、なんか買い物しようかなと思ってもそれが邪魔で、あ、申し訳ありませんっていうふうに
土
管したりとかしてるので、なんかちょっとこういう場所があれば、ちょっとしたこういう場所があればすごく便利かなと思いましたね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはこの手ぶら観光サービスが活用されるポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、サービスのことを広く認知させて上昇ということになるんですけれども、
はい、
そもそもですね、手ぶら観光サービスは増加する外国人観光客へのサービスとして始まったものなんですね。で、料金が明確である、そして荷物預かりの保証制度がある、英語や他の外国語で表記案内対応ができるなどの条件がクリアされれば、国土交通省への申請で認定されて、まあ、東京では39カ所、大阪では26カ所など、まあ、全国164カ所がこの認定されているサービスなんですね。ただ僕もこの記事を読むまで熱海駅にあることも新富士駅にあることも知りませんでしたし、東京駅にあって荷物を預けたことのあるあそこがこのような制度でできたものだということも知りませんでした。で、国が促進してやっていることなので共通のロゴマークがあったり、国土交通省や観光庁のホームページにこう掲載されていたりってするんですけれども、本当に必要な人に情報が届いているかというのはちょっと疑問ですよね。ここを分かりやすくしっかり対応して、さらにですね、これこのカウンターで荷物を預けるじゃないですか、
はい、
そうすると引き換え券を渡されるんですけど、うん、その引き換え券と一緒に独自の観光案内マップとかおすすめお土産ガイドみたいなのを渡すサービスなんかがあるともっといいんじゃないかなと思うんですよね。で、手ぶら観光サービスの認定を受けた手荷物預かり所を作りました、そして新聞に載りました、だけではこれ認知されたことになりませんので、ぜひですね、独自の情報発信を強化してほしいなというふうにね、熱海も新富士も思いますね。
確かにそうですね、うん、私も熱海にこういうシステムがあるのをやっぱりこの新聞で初めて知ったので、はいはい、うん、もっともっと皆さんが知らなければいけない情報、大切な情報ですからね。
そうです。
で、兄貴が言ったようにプラス この地域の良さっていうのをその方に PR できたら、うん、いいことですよね。
そうそう、富士だってね、田子の浦に行って富士山見えるよとか、うん、はい、なんかいろいろね、学南鉄道ちょっといいよとか、
そうですよね、
そういう案内マップみたいなのもね、うんうん、ちょっといいかもしれないですよね。あれば行くかもしれないし、
そうです、そうです、うん、いろんな場所にね、あの富士山見える場所がいい場所があるので、そういうところをちょっと皆さんにも観光してもらいたいと思いますよ ね、 ね、うん、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、はい、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上、城主兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。